今日も文化資源活用課オリンピック・パラリンピック推進室の上原真理子さんと、そして今日はもう一人、金谷南支所にお勤めの杉岡弘乃さんをお招きしています。先輩さんの
先輩の
先輩の
今日はよろしくお願いします。
お願いします。
さて、日本には五節句がありますが、真理子さん、
はい、
3月3日ご存知ですね。
はい、
桃の節句。
そうですね。
そして5月5日は、
はい、子供の日。
おっしゃる通りなんです。そういった五節句のようなお祭りは、はい、モンゴルにはありますか？
はい、モンゴルにもあります。モンゴルは6月の1日ですね、はい。で、日本に来た時に、鯉のぼりを見てすごく感動して、わ、本当にすごく綺麗だったんですけれども、はい、モンゴルは6月1日に基本的には夏休みが入りますので、うん、そう、子供たちには好きなものをプレゼントをしてあげて、はい、あと家族で遊園地とか、お友達とかでは行く一日のパーティーの日ですね。
なるほど、
はい。
やっぱりモンゴルにも子供が楽しい日はあるわけですね。
ありますね。そう、一番好きですね。
はい。
はい、
さて、日本人がモンゴルに行くと、目新しいこと、もの、様々な美味しいものがあると思うんですが、それらを今日は杉岡さんにお伺いしたいと思います。
はい、
杉岡さんはモンゴルにはいつ行かれたんですか？
3年前の夏に6日間、はい、静岡空港のチャーター便で行ってきました。
それは派遣などですか？
飛行機は県庁の人とか市役所の人とかもいたんですけれども、はい、私は、旅行会社さんが募集した普通の一般の観光の楽しい旅お仕事ではなくて遊びに行ってきました。
そうなんですね。それは何泊ぐらいされたんでしょう？
5泊のうち、はい、列車の中で1泊があったわけです。
はい、電車の旅、上原さん、真理子さんに教えていただいた電車の旅、結構な距離があるというふうに伺ったんですが杉岡さんは？
ウランバートルから国境を越えてロシアに入って、はい、イルクーツクまで行ったんですけども、距離は、1100km ぐらい。
いや
ー、で、時間は23時間かかって、
はい、
まあ、距離、島だから1000キロっていうと、もう津軽海峡を超えちゃうぐらい、そのぐらいの遠いところでした。
目的は何だったんですか？
そう、旅行のプランで何コースかあったんですけれども、はい、その、日本は島国でこう、よその国と陸続きで続いていないので、はい、そういう、陸で国境越えをするっていうのは、これはちょっと面白そうだなっていうことと、あと私、中島敦史さんっていう小説家が好きなんですけれども、はい、その利寮っていうお話が、その辺がちょうどお話の舞台になっているところだったので、見てみたいなって思ったのが、まあ、旅行の目的です。
なるほど。陸続きの場所を、鉄道でね、国境を越えていくっていうのは、私たち考えてもドキドキワクワクするんですが、何か面白いことありましたか？
そう、ちょうどね、国境を越えるのは夜だったんです。はい、で、それで、本当は外の景色が見たかったんですけれども、はい、そこは車掌さんがカーテン閉めてしまって、外は見えなかったので、まあ、その辺は保安検査の都合なのかなって思ったんですけれども、お客さんはそのまま客車の中で座って待ってて、
はい、
役人の人、検査する役人の人と、あと保安検査の、軍人さんか警察の人かわからないんですけどね、そういう服装の人がお客さんの方に回ってきてくれるんです。
なかなか物々しいですね。
飛行機なんかだともうブースのところに検査の人が待ってて、お客さんが自分でそこに行って通るって感じなんですけども、
はい、
そう、鉄道の旅行の時は向こうの方から来てくれて、私たちは待ってたっていう感じでした。
はい、
で、パスポートの、チェックが、その検査の人が携帯用の小さい機械持ってて、それにパスポートを通して、はい、 でスタンプをしてくれて、でこれもなんか変わった体験ができたって思ったわけなんですけど、そのパスポートのスタンプも飛行機のやつとは違って列車の絵がついてて、あ、これもちょっと面白いパスポートのスタンプのコレクションになったなっていう感じです、
うん、面白いですね。
面白いですよね。
これも魅力的ですね。
そうですね。
先ほど中島敦さんのファンというふうにおっしゃったんですが、はい、その場所望んでいたところに行くことはできましたか？
そう、ちょうど夕方ぐらいかな、あの線路と川が並走してるところがあって、はい、そこのところで夕日がこうキラキラって水面に反射してるところが見えて、はい、ああここを李良が馬で通ったんだなっていう、そういう綺麗なところが見れて面白かったです。
そうなんですね。まあ言ってみれば聖地巡りみたいな。
ああそうかもしれない。そうですね。
砂漠は初めてですよね、行かれるの。
砂漠はそう、あの砂漠の方は、はい、電車は反対方向なので、ええ、その写真で見ただけなんですけれども、はい、その李良の小説の出だしが砂漠だったもんですから、はい、実際通ってみるとそのモンゴルって砂漠のところもあるし、こういう森林地帯もあるし、はい、こう南から北までいろいろな景色が見れるんだなって思いました。
私も砂漠は見たことないんですが、どんな光景なんですか？
ラクダがいるんですよね。フタコブラクダですか、
はい、
なんかラクダのイメージもっとこうアラビアとかそういうイメージだったもんですから、あ、モンゴルにもラクダいるんだって
砂漠の船って言われてますからね、乗る機会には恵まれましたか？
あ、ラクダ乗らなかったです。
残念。そうですか。
またね、ぜひあのまたラクダを、ねね、乗りに行ってほしいなと思ってます、はい、
ところで、あの電車の中で一泊されたって伺ったんですが、はい、電車の中は快適でしたか？
そう、あの私たちはお客さんだったので、あの2人で1部屋のちょっといい車両、はい、でツアコンさんは4人で1部屋の車両で、はい、ツアコンさんは自分以外はモンゴルの人、はい、お客さんが乗ってて、でお話は英語でしてたっていうことでした。
素敵。
そうなんですね。今日あの面白いお土産をお持ちいただいたんですが、これはその時買ってきたものではないですね。
ではないです。
でもこれと同じようなものが売られている。
そう、これこのお菓子はロシアのお菓子で、ひまわりの種固めたやつなんですけれども、この、はい、なんだろう、雷おこしみたいな感じで飴で固めたやつで、
はい、
でこれがモンゴルの農民デパートにも同じようなの売ってましたので、あ、やっぱり陸続きで近いからロシアのお菓子とかカップ麺とか、うん、モンゴルにも輸入されてるんだなって思いました。
そうですね、結構ありますね、はい、でロシア語でコジナクとか言うんだけど、はい、モンゴル語でひまわりはナランズツグ。
ナランズツグ。
そう、ナランは太陽、チェチグは花って意味なんですね、はい、だからあのひまわりのことはモンゴル人は太陽の花っていう、はい、
ということは奈良外国語学校は、はい、奈良太陽。
そうですね。そう、もともと奈良あの外国語学校の名前は、はい、あの日本の国旗の日の丸のイメージですね、はい、はい、
そうだったんですね。
そうなんです。
じゃあ彼らは、彼女たちは太陽の子供たちということになります。
そうですね、
はい、なるほど。ちなみに先ほど伺いませんでしたけれども、先ほどのその6月1日のお休みは何て言うんですか、
はい、
あの
ホフティンバエル。
ホフティンバエル。
ホフティンバエル、はい、子供の日。
あ、
そう、そのままですね。
そう、
子供はホフテ、でバエルはお祭りの日なので、あのホフティンバエルっていう。
ホフティンバエル、
はい、
じゃあ5月5日はホフティンバエル、
ホフティンバエル、
子供の日、
はい、
子供のお祭りですね。
そうですね、
はい、さて旅行のお話もっともっと伺いたいなと思うんですけれども、その旅行中びっくりしたこと、あるいは不便だったこと、どんなことがあったでしょうか？
不便だったのはそのまた鉄道の話なんですけどね、
はい、
お手洗いが 走行中に駅のそばになると、はい、車掌さんがロックかけて入れなくなっちゃうんですよ。
それはなぜ？
なんか衛生ゾーンっていうんですかね、その駅の周りで、はい、お手洗い使うと、
はい、
なんか水洗なのかな、そのままフラッシュ。
あ、そうなんですね。あ、日本とはちょっとね、仕様が違うのかなと思いますけど。
そう、なんか新しい車両だと、
はい、
そういうことはないみたいなんですけど、古い車両だとそのままフラッシュなので、その駅の周りは民家が多いので、
はい、
なんつですかね、
はい、
衛生的な問題で車掌さんがロック入れなくなっちゃう。
ちょっとびっくりしたんですけれども、向こうは日本とはやっぱりね、列車に乗るときとかだいぶ違うみたいなんですよね。どういう感じなのかちょっと教えていただいていいですか。
はい、駅で切符を買って、改札通らないでそのままホームに出れちゃうんです。
改札がないっていうことですか。
ないです。ないですね。ないです。
じゃあどうやって切符買ったかどうか見分けるんでしょう。
列車に乗るときに車掌さんが切符チェックして、はい、あなたは5号車のどこそこ番の席ですねっていう風な。
飛行機みたいですね。
指定席ですか。
指定席ですね。はい。
じゃあ日本みたいな自由席の列車はないんですか。
地方での走ってる電車にはありますが、国際電車になるとどうしても全部指定席になります。
国際電車というのは
ロシアまで行かれたので、国際電車。
なるほど。
そう、
日本には全くないですからね。
そうですよね。そう、
国境を越える電車ですよね。
電車。そうです。
そうですか。
はい、日本に来てから改札がたくさんありすぎて、はい、ちょっとわからなくなったこともたくさんあって、
はい、
東京駅とかにも何回も何回も迷ったことあって、
はい、
実際自分今何階にいるのかなっていうのもちょっとわからなく時もすごいありました。
モンゴルはそんなことはないんですか。
ないです。
なるほど、
はい、非常にわかりやすい、
はい、列車はホームに停まりますよね。当然そのホームってどんな感じなんですか。
ホームがすごく低くって、
はい、
日本だとホームと電車の床は同じ高さなので、大きな荷物持っててもそのままスルッと入れますけども、モンゴルの駅もロシアの駅もホーム低くって、電車はの床は高い位置にあるので、重い荷物をよっこいしょって感じで
階段登ってね。そう、
よくね、海外の列車に乗るシーン見ていると、上からこう引っ張り上げてもらったりとかしてますけれども、ああいう雰囲気ですか。
まさもその通り。
そうなんですか。
そう。
やってみたい。
そう、そうです。狭いところの階段上がって、
はい、
よっこっしょみたいな荷物を持って、うん、はい、中に入ります。
でちなみにモンゴル語はできる状態で行かれたんですか。
あ、いや、もう挨拶をちょっと勉強したぐらいで。
はい。
ほとんど喋れなかったですけれども、でもね、ガイドさんがこんにちはは三瓶のですよとかっていうふうにちらっとご案内してくれて、その程度でした。
はい。何かモンゴル語でね、面白かったなっていうこと何かありましたか。
帰ってきてから、はい、ズームでモンゴル語講座をちょっとね、上原さんからご案内してもらって、受けたんですけれども、
はい、
その中で先生がニャムジャウ先生っていうんですけれども、
はい、
お名前のニャムっていうのが曜日の日曜日という意味で、
はい、
で、お相撲さんのお名前も春馬富士さんがビャンバドルジ、
うん、
高野岩さんがバーサンドルジで、ビャンバが土曜日、バーサンが金曜日っていうふうにお名前にね、曜日が入ってる人がいるんだなと思って、したら先生が曜日の言い方はモンゴル語では3種類あるよと、
はい、
で1つは数字を使って1番目の日月曜日、2番目の日火曜日っていう呼び方と、あとは、はい、ニャムとかバーさんとかっていうのがチベット語の起源を持つ言い表し方、
はい、
でもう1つもっと古い サンスクリットの言い方もあるよって、そんな3種類も
すごい
あるんだ。日本じゃ月火水木金土日だけだけどっていうふうに思ったんですけども、はい、その日本も月の名前は1月2月の他に古典的な言い回しがありますので、さつきとかで、それもあの弥生ちゃんとかさつきちゃんとか人の名前にも使うので、
はい、
うん、まあその辺はちょっと似てるかなっていうところも感じました。
はあ、もうそのあたりもね、きっと歴史が関係してくるんでしょうけれども。
そうですね、
奥が深いですね、うん、ちなみにニャムジャオ先生はバトさんのことですか？
はい、そうです、あのニャムジャオは、はい、あのお父さんの名前で、あのバトさんはあの自分の名前なんですね。
はい、
はい、
ムフンバト先生ですね。
そうです、
そうですか。どうでしょう、あのやっぱり旅行に行かれて言葉ができた方がいいなと思われたんでしょうか？
そう、まあ、それにもあって、はい、ズームのモンゴル語講座を受ける気になったんですけど
素晴らしいですよ。あのメールとかはモンゴル語で書いてくるので、はい、センベノとかバイルラとか、はい、素晴らしいなと。
これからモンゴル語を習おうという方に何かアドバイスありますか？
あ、そうですね、
はい、
例えばそのモンゴルの動画を見たりとか、はい、写真見たりとか、そのイメージを自分の中で膨らませるといいかなって思います。
今日も美しいお写真たくさん持ってきていただいたんですけれども、次にもしも杉岡さんにモンゴルを旅することがあったとしたら、どのあたりに行きたいですか？
あ、どのあたり、そうですね、ゴビ砂漠で恐竜の骨がたくさん出るっていうお話なので、はい、そっちもいいかなって、
は
い、
そうですね、結構あの北の方、ロシア側の方、はい、北の方はあの2回も行かれてるっていうことなので、ぜひまた南の方、逆の方法のゴビ砂漠の方を行ってみるとすごくいいなって、私もおすすめです、
はい、言葉を学ぶのって結構ハードルが高くって大変なこともありますが、こういう美しい写真ですとか、あるいは地図を広げながら、夢を膨らませながら学ぶと、より一層上達早いかもしれないですね。
そうですね、
はい、今日は文化資源活用課オリンピックパラリンピック推進室の上原真理子さん、そして金谷南支所にお勤めの杉岡博乃さんにお話を伺いました。お二人ありがとうございました。バイルラ
ー、バイルラ
ー。それでは次回もお楽しみに。
バイルステー。
もっと知りたい。ホストタウンのあれこれは、毎月第1水曜日が本放送、第2水曜日が再放送です。また、市のホームページからもお聞きいただくことができます。聞き逃した方はぜひ、ホームページから確認してください。